呼吸するお寺お寺院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、2011年10月の収録です。今回はグリーフタイム主催の宮原俊也さんに、お越しをいただきました。グリーフのための時と、題して、今回3回目のお話を伺いたいと思います。3回目の大きなテーマは、現代社会とグリーフなんていうふうにですね、ちょっと掲げてみたのですが、宮原さん若いですよね。
はい、はい、
っていうか若いと言われますよね。
言われます。はい、
声の感じからもそう受け取っていただいているかもしれませんが1983年の生まれです。
はい、
これは88、もう昭和の最後の方ですよね。
あ、そう、昭和58年
ね。はい、まだまだ昭和はもう少し続くのですが、83年、58年ちょうど500円玉が出て次の年ですね、昭和57年に出ていますから500円札を知らない世代、
知らないです。
それでピンとくる人がどれぐらいいるか分かりませんけども、そのまあこうした、グリーフタイムなんていう活動をされて、若いのにすごいですねとか、偉いですねとか、しっかりしてはるとか、そんな風に言われたりすることあったりします？
あります。
その時どういう印象を受けますか？
印象ですか？
大体言われるのって年配の方ですよね。
はい、あんまり
別に
考えたことも別にという感じですね。
私ね、このそれなりに私も若い方だと思ってきたのですが、なんかもう距離を感じるんですよね。若いですよねっていう時には、その人は自分は若くないとか、あなたとは違うっていうことをなんかこう言われてる、まあ卑屈なのかもしれませんけど、で一方でいやいや、もっとその若いとか若くないじゃなくて一緒にやりましょうよとか、あるいはそのもっとなんかできますよね、若くないからできないっていうことをはないんじゃないかって昔思ってたんですけど、はいはい、いや若いっていいなって最近思い始めていてやっぱ若いの大事だなって。それは例えばですけども、若いと何がいいか、それはやっぱり行動力がある。
あ、
若いと何がいいか、それは無知である。
あ、はいはい、
もっと言うと若いと何がいいか、失敗ができる。いろんないいなと思うことが最近あるんですけど、無知は何がいいか、無知は英語でイノセントって言葉なんですね。
はい、
でしかしイノセントを今度英和辞典で引くと無邪気って意味があるわけですよ。
あ、
無知であり無邪気である。まあ、この辺の多分両義性というか、一見その似て非なるものが一つの言葉で語れる部分、この辺がなんか面白いなと思ってるんですけども、転じてグリーフもですね、なんかそのグリーフはその悲嘆、悲しみに暮れている、それは乗り越えなきゃいけないみたいなんですね。
はいはい、
それがグリーフケアだ、専門家が介入していくんだっていうふうに捉えられるのではないかなっていうところを、いや、グリーフだ、いや、何にせよ、愛着があったり、思いがあれば、それなくなったら悲しいよね、喪失感に浸るよね、っていうことを前提にしていけば、だいぶ考え方変わるんじゃないか、
うんうんうん、
なんかそういうふうな、一旦この、悲嘆というふうな喪失感というものをグリーフっていうことに、逆にこうしてみると、それをもう一度紐解くときに、なんかその辞書的な意味で、もう一つの意味が出てくるかもしれないですし、一旦考えをずらすことができるんじゃないのかな、
うん、
喪失感っていう言葉とグリーフっていう言葉が持つ印象ってなんか違う気がしていて、
はいはい、
まあ、そういう意味で考えたときに、今の現代社会、例えば東日本大震災というのが2011年の3月に起こり、
うんうん、
あるいは、さらに時間を遡れば、そこから、6年ほど前でしょうか、
うんうん、
JR 西日本の尼崎の脱線事故だとか、
うんうんうん、
大きなこの喪失感、に浸る、それも、はい、ご遺族だけではなくて多くの人がなんとなく悲しみのただ中に暮れていく、そういう経験をしたと思うんですけどね。
はい、
どうでしょう、やっぱり今の時代だからこそグリーフっていうものが響く、グリーフという視点が多くの人にこう染み渡っていく、そんな風に思ったりされますか？時代のせいではない、いや、こういう時代だからだ、どちらとも言えない
どうなんでしょうね。そのちょっとずれるかもしれないんですけども、グリーフっていう言葉がなんで役立つかって考えたときに、
はい、
僕はほぼラベリングとかの作業に近いのかなと思って、うん、言葉でつけれなかったことを言葉にしてみるっていうか、うん、今大切な人について考えてるっていうことを、あ、これはグリーフだよなとか、
う
で悲しかったりとか虚しかったりとかと、なんかスポットなんかスポット穴が開いたような感じとか、うん、これってグリーフだよなって思えることで、うん、ちょっと安心すると、
うん、
でその言葉にすることで安心できるっていうことでグリーフっていうのが役に立つんじゃないのかなっていうのもちょっと今聞いてて思ったんですけども、うん、そうやな、これ それぐらいの言ったら、存在なのかなとも思って、言葉自体は、ちょっと
この役に立つ感覚っていうのはやっぱりそこでそういう観点があるんだっていうことですよね。発想を豊かにしてくるのであって、あくまでそれがなんか直接解決してくれる道具じゃないっていうことですよね。
そうですね、
あくまでそういう、こう観点が得られることによって、それがきっかけとなって、ということはっていう次が出てくるっていう意味ですよね、はい、きっとね、うんうんうん、そういう意味で悲しみというのは乗り越えるものじゃないのではないか、まあ、これは先ほどの1回目2回目と少し話題が出てきた岡久照美さんがおっしゃっていたことなんですけど、
はい、
悲しみを乗り越えるものにしてしまうと、それは障害物で、はい、だから除去しないといけない、
うんうん、
だけども除去はできないから、それを乗り越えていくために強い私でならなければいけないんだと、
はい、
そういうふうになるのではないかというふうに私なりに理解をしてるんですけど、
はい、
やっぱ悲しみは乗り越えるものじゃなく、だから安心できるっていうのは実にこう発想の転換だろうなと思ってるのですけどね、はい、
そうです、ちょっと僕飽きやすい頭がちょっと飽きやすくなってしまうので、
はい、
グリーフっていうことを学び始めた時は、うん、これはちょっと社会に広めたいっていうのはすごく思ってたんですね何を広めたいかっていうのは、いろんな反応があって、
はい、
乗り越えるものじゃないとか、うん、プロセスもいろいろあるからそのまま感じたらいいとか、うん、そういうことはやっぱこれは必要だなと思ったので、うん、すごく広めたいと思ったので、うん、そのことを今思い出したら、
うん、
今こういう時代でグリーフっていうことが、うん、広まるきっかけにもなるのかなと、うん、今すごく大事にされる時代でもあるのかなと思いますね、うん、
とりわけそれはどういうところに現れますか。例えば本の数が増えてたりも当然すると思いますし、まあ、当然ネット、はい、まあ、Facebook だとか Twitter とかいろんな今、ツールがあるわけですけど、そういうところでも、うん、簡単に比較的つながれたりする、
はい、
そういうのも含めてですかね。
そうですね、広まってるんですかね。
どうでしょう、
どうなんでしょうね、
うん、まあ、少なくともグリーフという言葉はどうなんでしょうかね。今お聞きいただいている皆さんがどう感じ取られるか分かりませんが、まあ、私たちがよく目にするようにはなってきてるんではないのかなという、うん、まあ、それはどんどんどんどん専門が細分化されてきているからっていうのもあるのかもしれませんし、
はい、
心のケアっていうものがやはりその先ほど冒頭に言いました、いろんな災害や事故による大量死、予期しない死を迎える中で多くの人は喪失感に浸っている、うん、もっと言うとその文化的な喪失とかですね、
うん、
価値の喪失とか、
うんうんうん、
信じていたものが喪失していく、
はい、
人や物でもなく考えとかですね、想定内だったものが想定外になっていくとか、原子力発電だとかですね、
はい、
良しとされてきたものがなんかこう足元救われる感じっていうものもあって、そういうものが広くはやっぱりグリーフとして捉えられている気がするのですが、
はい、
広めたいと思ってきた宮原さんが、いや何を広めていいか分かんない、2回目の途中でお話になっていたと思うんですね、
はいはい、
この葛藤はどこにあったんですか。単に飽きやすいからです
これちょっと自分では分からないんですけど、
ええ、
まあ、飽きやすいっていうのもあるかもしれない、
うん、
ちょっと自分の中でこれ伝えたいんだっていうブームがあって、うん、それをちょっと冷めてしまうと、その自分の中になんか、その考えすごく大事だなって入ってるんですけども、うん、外にこう、アプローチしていきたいっていう思いがちょっと減ってしまうんですよね。
うん、
で、どちらかというと、今、グリーフっていう言葉も大事だと思うんですけど、うん、僕は回復力とか、
うん、
そういう力っていうのは、ちょっと、特に震災が起こってすぐの頃っていうのは、
うん、
とても大事なキーワードになってたのかなと思いますね。うん、で、これについては、いろいろ、いろんな人が大事にしなきゃいけないなと思っていて、例えば起こった直後がみんなすごくしんどくなったりとか、 まだ反応も示せない人もいると思うんですけども、でも人っていうのは自分で回復していけるというか、ただそれは安全とか安心という環境ありきで、ありきだったら回復していけるっていう概念は大事だなと思います。ちょっとね、グリークの考え方と少し似てるんですかね、回復力って。
これ何から回復するんですかね。
日常と違う気持ちとか体の状態からとかですかね、いつもとは違う感じみたいな、
そうなると例えばこれからはと言ったらいいか分かんないですが、グリーフとともに回復力みたいな言葉がラベリング、そういう意味合いがあるよと、ラベルをつけることによって、あ、そうなんだ、回復力をちょっと信じてみようとか、そういうふうな感じになるってことですかね。
大事だなと思います、もう全然違うこと、あのグリーフと回復力全然違うのは、グリーフっていうことはもうずっとついて回るというか、人生終わるまでついて回るっていう言葉でもあるかなと思うんですけども、
なるほど、その一方で、回復力っていうのはあの状態からなんかこう振り子とかね、そのバネとか、そんなものに例えられるような気がしますけど、
はい、
こう何々からこう蘇生、蘇生っていうかこう、形が戻っていくような感じ、そのスポンジに押したらこう戻っていくような感じですね。
はいはいはい。
だからそのスポンジは割れてしまったらいかんのですけど、
はい、
そのギューッと押したらこうシューッと戻っていくような感じ、
はい、
そんな感じなんですか、
ね、そうですね。
で一方で今度はスポンジはこう水がこう染み込んでいくとポタポタ落ちていきますよね。なんかこう大きな力に対する作用に対して反作用の法則があるようなものがあると思うんですが、グリーフっていうのはどちらかというとその力じゃなくこう水のような、なんかイメージを今聞いていて思ったんですよね。ポタポタ浸っていく、だからそれをどうしようもないっていう、まあ強引に乾かすことも多分できると思うんですけど、ポタポタとこう染み渡っていった水が滴り落ちていく、でいつかそれは滴り落ちなくなっていくタイミングもあると思うんですけど、一方でそのスポンジに例えるとこう力を入れればそれは戻る、あんまり力入れすぎると今度はそのボロボロになってしまうっていうこともある。なんかそのグリーフのイメージはスポンジに水が入っていくような感じで、一方でリカバーとかその回復っていうこと、回復力っていうのはその力に対して反作用の法則を持って、時間かかるかもしれないけども、その、1に対して1じゃなく、その元の状態に徐々にこう戻っていくような、そういうイメージを持ちましたね。
すごくわかりやすいです
いやいや、
すごくわかりやすい
そうなるとグリーフにおけるその、あの例えばリカバーしていく、その回復していくっていうのは大きな力、インパクトがそこに与えられるからだと思います、はい、グリーフとね、そのスポンジっていうものがもし、比喩でいうところの水だっていうふうになると、
はい、
水の部分は何なんですかね。喪失にもかかわらずその水っていうのはなんか加えられるものですよね。
あ、
これ何なのかなと今自分で言いながら悩んでたんですけど
何なんでしょうね。
喪失感ってこう引き算な感じがするんですよね。ぽっかり心に開いた穴とかっていうふうによく言う言い方があるんですけど、
はいはいはい、
本当に引き算なのかなっていう気がしていて、うんうんうん、何か背負う感じ、
うんうんうんうん、
足し算、グリーフは足し算の部分もあるのかなと。
あ、
引き算だけじゃなくて、
はいはい、ちょっと今の話聞いてて、確かに足し算だなと思って、でこれちょっと合ってるかわからないですけど、ちょっと何日か前に考えたことが、例えば何かをなくすっていうことでドンと何かに自分に乗るんですよね、スポッてなくなって軽くなったわけじゃなくて、なんか自分の体が重くなっているような感じというか、気持ち的にも重くなってるけど、でもすごく足跡がなんかしっかりついていく、その分、歩くときにそのなんでしょうねしっかり足跡がその分ついていく、重くなった分ついていくっていう感じなのかなっていう、グリーフは、グリーフというか人をなくすっていうことはそんな感じなのかなっていうのをちょっと今ふと思い出しました。
足跡はそのどういう感じでこうついていくんですか。
なんかね、 なくす前と後では足跡が見えやすいと思うんですけど、
見えやすい、
はっきりしてるというか、うん、重たいものを背負ってるからなのか、
うん、
なんか大切な人のことを考えれば考えるほど過去のことについてしっかり考えていくっていう作業が進むからなのか、
うんうん、
はっきり足跡が見えるっていう感じがするんですよね、う
んうん。まあ、ちょうどこう振り返った時にぬかるみを歩いてるとやっぱ足跡ってついてきますよね。
あ、はいはい、
やっぱ乾いた状態じゃないんでしょうね、やっぱウェットなんでしょうね、こう全体的に、
うんうんうん、
感覚的に喋ってますけど、まあ、ただこう非常に無縁社会とか言われて人間関係が希薄だってことになっていくと、その悲しむということさえもなかなか難しくなってくる、そういうものだっていうふうに思う人が増えてきたりしないかっていうふうにこう一瞬考えてしまうんですけど、どうですか、その無縁社会だと言われたりしていくと、その悲しむっていうことのその感情の、なんて言うんでしょうね、寄せる場所がそもそもなくなっている。だから対象喪失とかっていう時の対象不在のなんかその漫然としたもう知識としてのグリーフっていうものがね、
はい、
いや悲しい時代だよねっていう時代として語ってしまわないかっていうのを、
あ、
もうそう今皆さんの話を伺っていろんな足跡がついてるので、
はいはいはい、
いっぱいみんな辛いよねっていうことで片付けてしまう、
うんうん、
一人一人の足跡、この足跡は、23センチぐらいから女性なんじゃないかとか、でこれ後ろはあのヒールなのでもしかしたらその若い女性かもしれない、うんうん、まあ、高齢の方でもヒールを履くことはあるかもしれませんけど、だねとか、これはスニーカーの、6センチぐらいのスニーカーだからお子さんじゃないかとか、そんな風にこう一人一人の足跡っていうものをそのものの意味合いを見ていくのではなくて、すごいいろんな足跡があるので、いや悲しい時代だよねっていうことでそれこそ距離を取ってしまう、
はいはいはい、
いやなんとかだよね、まさに冒頭で今この第3回目の初め切り出して言った、いや若いですよねっていうぐらいな感じ、もうそれ距離を感じてしまうことはあるんじゃないのかな、一人一人のその足跡を見て自分はどう歩んでいくのかっていうことを考えずに、
うん、
だよね、じゃあみたいな、
はいはいはい、
僕はこっちに行くよ、私はこっちに行くわ、そういうまさにそれは強い覚悟みたいなね、決意を固めようみたいな、そういう時代なんだからっていう風なこう小さな脅迫観念というか、そういうものさえ導かないかっていう、この今の時代無縁社会というものが持ってる一つの怖さがあるような気がするんですけど、
はい、だからあの知識とか言葉の先行っていうのはすごくあるなと思っていて、どれだけその感覚に近づいた後に知識をこう入れられるかというか、それすごく感じていて、例えばその一人一人のストーリーがあるはずなのに全部ひっくるめて、それもグリーフですよね、それは辛いですよねって言ったらそれまでなんですけど、でもそこに一人一人のストーリーがあるんだよっていうことをどれぐらいこうなんていうんですかね、どれぐらい分かってもらうか、なんて言ったらいいか分からないですけど、その一人一人のストーリーを感じるっていうことを自分自身でもなんかしたい、してほしいなっていうのもあって、一人一人が自分自身のストーリーを感じて生きていくっていうことを、それもすごく大事なことなのかなとは感じますね、
ですからそういうパターンを、固めずにそれぞれ固有の物語ストーリーがあるっていうことをどこまでその前提にして行くのか、つまりはその対応さえ もうパターンになってしまって、お辛いですよね、
はい
はい、僕はあの変な話ですけど、自分の母方の祖母を亡くした時にある葬儀社の方がですね、私の、まあ、母方の祖母の、葬儀の司会をしている時に、まあ、こんな言い方をしてたんですね、去年っていう言い方ですかね、 19歳っていうふうに言ってですね、8を読み飛ばしてるわけですよ。もう19歳で死ぬはずないだろうと思うんですけど、その読み方は実にこういわゆるそれっぽい読み方をして、つまりそれはパターンにはめたその場の演出をしてると思うんですけど、89歳を19歳と読み間違える感覚に僕はもう一気にしらけてしまってですね、何なんだっていう、そのパターンにはめる、あるいはその場の演出のためにこうしておけばいいだろうっていう振る舞い方が先にルールとして際立っているっていうのがですね、ものすごい腹が立った感覚があるんですね。まあ腹が立つ前にしらけてしまったんですけど、あれはないだろう、これを笑い飛ばせるぐらいの人ではないわけですよ、その司会の方知らないから。
はいはいはい、
あくまで緊張していたり、あるいはその人たちに対し、その、物場ですよね、その送る場の中で、思いがあってもう原稿さえ読めなくなってしまうではなく、うんうん、いわばプロフェッショナルとしてそこに立っていて、こうすればいいだろうっていう振る舞い方を知っていて、だからやっていくんだけども、単純に読み間違える、これと一方でそのそれぞれのストーリーがあって、年齢ももうなんか記憶が曖昧で、あの時間違えたよね、はははっていう風になるような関係ではない、あの葬儀者はとかになってしまう、このお金とかあるいはその専門的な技能で済まされていく関係の中で、ものすごく一つ一つのストーリーを大事にしていくきっかけをね、なんか失ってるんじゃないか、形は綺麗じゃなくてもいい、もっと言うとそこでは一人一人の、その場に何ともこういたたまれないけれども、なんとかその場をきちんとした大切な時間として、感じてもらおう、そのままでいいんだ、ありのままでいいんだ、なかなかそういうふうな意味合いで捉えられるような、悲しみのただ中の暮らし、過ごし方、暮らし方っていうものが、だんだんこのサービス化されることによって、
はいはいはい、
サービスとして提供されるものを、メニューを選ぶような感じで、なっていくことによって、憎くなってるのかなっていうのを今、ストーリーという言葉を伺って感じましたね。
はい、すごくパターン化するとか、あとスキルを学ぼうとかいうのはある、共感のスキルとか、
共感のスキルってあるんですか？
あるんです。
共感しましたとか言うんですか？気持ち悪いです
よね。共感するスキルとか傾聴するスキルとか。
傾聴はよく聞きますね。傾いて聞くですから、相手に寄り添うとかそういうことですよね。
はいはいはい、でもあれって、いやでも元根本はスキルなんじゃなくて、その人のストーリーに寄り添うとか、ストーリーをその人の寄り添うというか、その人のストーリーを聞こうとするとか、それぐらいで多分できてくるんじゃないのかなと思うんですけど、なんかやっぱり形から入ってしまうっていうところがすごく社会に溢れてるなとは感じますね。
わかります。わかりますって、これが共感のスキルなのかもしれませんが、なんか共感したって気持ち悪いですよね。共感ってするもんじゃなくて、したかしないかとか、できたかできないかっていうのはなんかあらかじめ基準があるというよりは、シンパシーですか、私共感してますっていうのは感情移入でしかないんですよね、はい、しかしその感情移入が共感してますっていうことによいう態度を口に出すことによって、共感さえしてない、もっと言うと感情移入さえしていない感情なき共感、これは共感しなければいけない場に私は身を置いていますっていう態度を言葉によってラベリングしてることでしかない。これってスキルでも何でもなくて、それはなんかこう契約をしてるというか、相手に対して、もっと言うと契約を求めてる、私はあなたに対して理解をしてるからっていう、そのだからこれ話してねみたいな、何でも話していいんですよっていう人にほど、むしろ逆に話せなくなってしまうようなね、なんかそんな、スキル化されていくことによる弊害というかですね、罠みたいなものを今なんか、知れたような気がします。
はい、
まあ、こうした今の時代とかっていう風に語ること自体がむしろおこがましいのかもしれませんけど、その時代として語ってしまうことによって、何々時代だだからこうなんだっていう風にまたこれはパターンに、つまり型にはめていくことによって、むしろ制約条件をどんどん出していって、可能性をなんか削いでいってるのかもしれないなと、時代というものを語り、ていくこの第3回目にしようかなと思ったんですが、時代というものにしてしまうことによって改めてその、 一人一人というものを大事にしなくなっていく、集合的に集団的に捉えてしまって一人一人のストーリーというものに向き合いにくくさせるのかなっていうことを今、宮原さんの話を伺っていて、感じたところです。いかがでしょう、なんかそういうグリーフというものを取り扱っていくときの罠みたいなですね、ここを気をつけろっていうので何かその学びになるような素材っていうのはありますか。
学びは自分ですね
自分
自分の感覚が一番近いんじゃないのかなと思うんですけど、
なんか宮原さんがその常に、グリーフというものがある状態にしておく、その乗り越えるとかあのグリーフというものを克服するとか、はい、そういうものじゃないっていうことを思い起こさせてくれる、
はい、
なんかとっときの宝物みたいなものってありますか。
ああ、ちょっとあれなんですけど、お母さんとの思い出っていうのが、
思い出
一番それを感じれるところですね、うん、思い出せる時が一番言ったら幸せな時なので、うん、悲しいけど幸せみたいな、
うん、
それがなんか僕の中で大きいですかね、あんま具体的じゃないですけど、
これ2回目でも少し読み上げさせていただいた、2009年に宮原さんが、101年目の母の日という文集に寄せた25歳の時に書かれたお手紙の中にですね、こんなフレーズがあります。中学の時初めてのデートへ向かう僕にみっともないから手はつながないようにとアドバイスしてくれたけど、あれはバッドアドバイスだったよ、まあ、こんな風に、思い出を思い起こしながら今はどうなんだろうか、行く道は来た道に引け、そんなことをですね、おっしゃる方がいらっしゃるんですけど、立ち止まる、振り返る、そしてその時に思いを馳せるからこそ次あるいは今がどうなのかっていうことが考えさせられる、そんな気がしました。さて、今これをお聞きになっている皆さんの大切な思い出は何があるでしょうか。私もまた考えてみたいと思います。グリーフのための時第3回、宮原俊也さんに、引き続きお話を伺いました。聞き手は大手インテラマッチクラブの、山口が務めさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。